佳作。週末ばあばと孫育ち。森千恵子。子育てを卒業したはずの私が、思いがけず孫の世話をすることになりました。子育てならぬ孫育てです。そのことが私を幼子の世界へと導いてくれ、子育てについて考える機会を与えてくれたのでした。体重が10キロも減少するほど苦悩した末に、娘が離婚をしました。8歳と4歳の2人の男の子を、働きながら力いっぱい育てると、固い決意でした。今まで娘はアナウンサーという大好きな仕事を辞めて、子育て最優先の生活を送っていたのです。復帰すると上司や同僚が温かく迎えてくれました。勤務をまず土日の夜勤から始めることにしました。子供が幼稚園や学校から帰った時、笑顔で迎えてやりたいという理由からです。土日の昼間、思いっきり一緒に遊んで、夜は留守番をさせる計画です。私の出番となりました。毎週土曜の夕方から娘の家に行き、月曜の朝帰宅します。長男を学校に送り、次男の幼稚園バスに手を振ると任務終了です。孫に誘われて登校に付き合うと、孫が盛んに話しかけてきます。このひとときがなかったら気づかずにいた小さな世界がどんどんと広がっていきました。そして私にもいろんな出会いをもたらしてくれたのです。交通整理のボランティアの方、校門で生徒を迎える校長先生や先生方の笑顔に会いました。みんなの瞳が子供たちを温かく見守っています。僕のおばあちゃんだよ。孫の紹介で小さな友達もたくさんできました。娘に誘われて学校行事にも多く参加したのです。自分の子育て時代を思い出し、気持ちが若返るようでした。楽しい孫との登校は3年間続きました。6年生になると、孫も照れ始めたようです。バイバイと大きく振っていた手が、周りの子にわからないように小さくなりました。そんな日の夜は、家に電話があります。おばあちゃん、今朝は少ししか手を触れなくてごめんね。孫の照れや気配りは、成長している証のようで、私には、嬉しい変化でした。土日の出張子守には大変なこともありました。孫たちは生まれてから一度も母親と離れた夜を過ごしたことがありません。夜の帳が彼らの心に大きな不安と寂しさをもたらしていたようです。玄関先で弟が出勤する母親にしがみついています。弟の手前、兄は我慢していたのですが、私の背中に飛びついてきました。心の葛藤をそれぞれの形で表していたのです。子供を笑顔にしようと、三人でいろんな遊びをしました。這いつくばってミニカーを走らせたり、布団を積み重ね、毛布をテントにして陣地も作りました。洗濯物を畳んだり、アイロンかけや掃除も3人でやります。公園で星座の名前を当てっこしたり、野球や自転車乗りも一緒でした。肩や腰が痛くなった私に、次男坊が小さな手で湿布を貼ってくれます。長男は 上手にお茶を入れて運んでくれました。私はなんと幸せなおばあちゃんだろうと思ったものです。子育てには大変さの裏側に日々の感動が控えていました。孫たちが土曜日のお楽しみを見つけたのです。子供は置かれた環境の中から前へ進む道を見出す力を持っているようでした。孫たちが土曜日発行の新聞作りを始めたのです。赤ちゃんの時から母親が読み聞かせを続けてるからでしょうか。子供たちは本や新聞が好きで熱心に読んでいます。星座が好きな孫が北西新聞とつけ、兄が編集長で弟は取材記者でした。私の知らない月曜から金曜までの一家の暮らしぶりが記されています。学校、幼稚園、家での出来事が満載でした。読者の投稿欄やクイズもあり、正解すると折り紙や肩たたき券をくれます。毎週大切に持って帰り、みんなで何度も読み返しました。紙面を通していろんな思いが伝わってきます。回を追うごとに孫たちの心の成長が読み取れて、嬉しさをかみしめました。娘一家の喜び、悲しみ、未来への夢を乗せて、新聞発行が続きました。今では私の宝物となった手作り新聞を見直して、笑ったり涙ぐんだりしています。ある日の新聞にはこう書かれていました。おばあちゃん、暑い日も寒い日も頑張ってくれてありがとう。僕たちはこれからも力を合わせて夢を叶えます。編集長より。いっぱい抱っこやおんぶをしてくれたので、今度は僕がしてあげるよ。記者より。お母さん、いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとう。大好きだよ。新聞社一同。どの子にも当てはまる子育ての答えはないようです。それぞれの個性と向き合って、ゆっくりと進むことだと教えられました。大変だった日々が、思い出の宝物に変わる日が、きっとやってくるのです。孫との歳月は、神様からのプレゼントだったような気がして、心から感謝しています。